田口と、
マスナのアジャイル
ラ
ラ
ジ
ジ
オ、
オ、イェイ。
え、まだまだ暑いですね。
いやーもう9月なのに暑いっすね、ほんと。
9月言ってる。
いや、多分9月だと思ってます。
絶対9月ですね、これ。多
はい。
分9月8日ぐらいかな、僕の。
あー、それぐらいっすかね。編集頑張らないとですね。
編集頑張らんとあかんな。いや、
はい。
そういうのはええねん。9月も暑いよね、この調子でいくとね。
今年、そう、3ヶ月予報を8月に発表されましたけど、10月もめちゃくちゃ暑いみたいな話があって、
マジで。
はい。い
もう
や、今
ね、そろそろアメフトのシーズンが始まるんですよ。
年。おう、例え
ア
ば
メフ
8
ト。
月ね、からアメフトでしたっけ？
大体9月から始まるんですよ。9月から年末にかけて、社会人も学生もリーグ戦があったりする
はい
ん
はい
です。
はい。
で、まあ、年内に大体終わって、年明けに大きな試合がドンってあって終わるんですけど、
おお。
スケジュールの詰め込みすぎなんか、8月にちょっとめり込んでたりとか
はい
し
はい
てて、
はいはい。
9月からアメフト見てもね、9月って暑いやん、まだ。
5月って暑いっすね。
で、土日とかに基本やるから、お昼にキックオフしたりするんですよ。
はいはい
で、まあ、
はい。
やってないとこで見るんですけど、大体。
うん。
な、もう、なんか、9月アメフト見に行っただけの真っ黒になるんですよ。ほんで、リーグの後半になると、寒いんですよ。極寒なんですよ。めちゃめちゃ寒い吹きさらしんとこでね。見てたりするんで、
そうっ
まあ、季節を感じられるスポーツとしてね。
すよね。アメフトは結構冬のイメージありますね、本当だから。
でも、9月から始まるんですよ。
まあそうっすよね。だって、僕は全然アメフト分かってないですけど、昔ジャンプで連載してたア
アイ
イシー
シ
ル
ール
ド21が、そう、クリスマスボール目指そうって感じだったんで。
そうね、
そう
クリス
そ
マス。
う。そう、なんか、なんで、冬になんか一大イベントがあるみたいな。まあ、それまでに予選頑張って戦うみたいな。
で、真夏はまあ、暑いので、練習ぐらいしかできないのでは
いはいはい。
がっつり休んでたりするんですけど、
そうっすよね。
な感じでの季節が始まって、私はまた忙しくなりますね。そんな暑い中ですけど、今日もラジオ撮っていきましょうか。
はい。
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、お願いします。
アジャイルラジオ。この番組はスクラム同好会の協力でお送りいたします。
今日は何で行きましょうかね。
は
ア
い。
メフトの話しましょうか。
今日、アメフ ト。
アメフトとスクラムの話しましょうか。
めんどくさいですね、本当。それ、あれですね、ラグビーとアメフトじゃなくて、アメフトとスクラムの
アメフ
話
ト
か。
にスクラムはないのよ。
そうなんですよ。
そうなんよ。みんな間違ってるけど。
そうなんですよ。
ないだ、社内でも言われた。ヤグさん、アメフト好きなんで、やっぱりスクラム関連ですかって。もうどういうこと全然分かれへんけど。
まあ、確かに最初、ラインで守ったりはしますけど、いや、スクラムではないぞ、みたいな。別に、ね、
全然違うスポーツなんでね、ラグビー、
そうっすよね。
サッカーと野球ぐらい違うんで。はい。
ボールの形ぐらいですからね、似てるの。
いや、本当そうなのよね。
ね。あと、あれか、端っこに相手の敵陣の奥までボールを運ぶっていう。
まあまあ、そういうルールのゲームいっぱいあるからね。
いや、そうなんですよね。それいっぱいあるからな。それサッカーもほぼ一緒っすからね。そう。なんか、ライン上にあるのか、カゴの中にいるのかみたい
じゃあ、アメフト話はええね。
な。そう。今日ちゃんとスクラムの話しようと思って、
お、
はい。
素晴らしい。珍
今回
しい。
は、プロフェッショナルスクラム、虎の巻の話、や
ああ、
ろうと
出
思い
ま
まし
た
す。
ね。
リリースされたのは、
リリース。
リリースというか出版ですかね。
7月の 28。
4月の28。
プロフェッ
プロ
ショ
フェッ
ナル
シ
ス
ョナル
ク
ス
ラ
クラ
ム。
ム取らまきビジネスアジリティ最大化への道っていうので、はい、今年の7月に出版された本ですね。翻訳者の高井さんから、はい、ありがたくいただきましたっていうので、高井さんありがとうございます。
いいですね。
はい。い
それは紹介せな、しゃあないですね。
や、そうなんですよ。一冊お渡しするんで、紹介してくださいねって言われたんで、ありがたく紹介します。はい。
わ かりやす
リンクも貼っとくんで、ぜひ、皆さん、
い。
買ってくださいっていう。
はい、
でも、この本は、あれですね。本当に、初心者向けではないんですけど、ちょっとやってから、ちょっと困ったな、みたいな。まあ、スクラムマスターの方とか、開発者の方とか、PO の方とかに、ちょっとぜひ読んでほしい本だな、とは。はい、僕、一通り読ませていただいて、思いましたっていう。
どんな感じの内容なの？
そうですね。目次は第1章がスクラムの実践を継続的に改善する。で、2章が強力なチームの土台を作り出す。で、3章が完成したプロダクトインクリメントを届ける。4章が届ける価値を向上する。5章が計画作りを改善する。6章がスクラムチームの開発と改善を助ける。7章が改善するために組織を活用する。で、8章が結び、そして次なる一歩みたいな感じで。まあ、8章はまとめみたいな感じですけど。はい。なんか組織の話とか計画作りの話とか、そもそもの価値みたいなとか、はい。チームの話とか結構いろいろあって、まあ、スクラムの、まあ、的に役割じゃなくなったんですけど、はい。はい。スクラムマスターとか、プロダクトオーナーとか、あと会社の方とか、まあ、それぞれが、まあ、多分困りそうな、ことについて、まあ、章が結構、ぎゅっと入ってる感じはしましたっていう感じですかね。それぞれに対して。で、あと、そう、これ僕、最初読んだ時びっくりしたんですけど、序文に研修エイバー書いてるんですよ。そう。
すげ
そうなんですよ。マジかってなりました。
え。マジか。
やっぱ、ケンとか、研修エイバーとか、ジェフ・サザーランド、あんまり、こういうとこで見ないじゃないですか。
ああ、見
なん
た
か
こ
序
とな
文
い。
書いてるとか。そう、だから、あれ？ちゃんと、本家に序文書いてもらうって、書籍書かれた、お二人の方？いや、すごいなと思って。いや、普通そこ突っ込みに行かないでしょ、みたいな。そ
そうね。
うなんですよ。
どういうパスを通したらそこにたどり着けんね
いや、そうなんですよ。
やろな。
なんで、そこを読むだけでも結構価値あるなって、個人的には思いましたっていう。
なんか今の、目次だけ聞いてると4章の届ける価値を向上するが読みたくなった。
ああ、いいっすね。そうそうそ
なんか多分みんな割と気になるとこかなって
う。うん。
言いながら、
まあ、やっぱ価値とは何ですかとか、あとは、どうやってそのプロダクトの、とか、その進捗と成功を計測しようかとか、まあ、あとは、そもそもチームの目的とか、どうやって書き付けましょうかみたいなとか、まあ、そういう、話とかから、まあ、本当になんかインパクトマップ使って、こういうふうにやるといいよみたいな。まあ、コラムが結構この本たくさん書いてるんですけど、なんかそういうので結構具体的な、なんかユーザーストーリーって、まあ、こういうふうに、まあ、書くけど、まあ、とはいえ、こういうのを気をつけた方がいいよとか。まあ、そういうのが結構具体的なのも、なんか結構抽象度の高い内容から、そのコラムで結構具体的な内容も結構カバーしてて、個人的にはこのコラムが結構なんだろう、刺さったというか、あ、確かにみたいなとか、あ、こういうの手持ちとして持っとくといいよねみたいなのが、特にスクラムマスターの人は、とか、まあ、アジャイルコーチの人もまあそうだと思うんですけど、あると結構自分の中での取り組む実践できる内容増えそうだなっていうのは思いましたね。
なんかコラム多い書籍いいよね。
いや、そうなんですよ。
コラム面白いもんね。
コラム結構面白いですね。なんで。それこそコーチングとかの時だと、はい。スプリントレトロスペクティブをファシリテートするためのヒントみたいなとかで、やっぱちゃんとなんか沈黙を利用しましょうねとか、グループ構成使い分けましょうねとか、あと体を動かしてもらったり、とりあえずやってみてもらったりしましょうねみたいなとか、まあそういうのが具体的な内容とかも 書いて、詳しく書いてるんで、まあ確かにちょっと今回やってみましょうか、みたいなのが、スクラムマスターの人とかは、なんか、うまく取り入れれる内容が、
はいはい。
状況によってはあるのかな、とは思いますっていう。
なんかあれ、スクラムマスター向けなんかな、どっちかというと。
そうっす。まあまあ、基本やっぱりスクラムの本なんで、スクラムマスター向けかなとは思いますね。それこそ、最初のペンシーバーの序文に、私が初めてスクラムマスターという言葉を使った時、多くの人が混乱しました。誰もスクラムをマスターしなかったのですって書いてるんで。
最高、最高ですね。
なんで、まあまあ、スクラムマスターの人がまあまずは読んでほしいですけど、まあまあ、でもそれ以外のロールの方も読んでいただけると、まあ結構価値はあるんじゃないかなとは思いますね。まあ特に計画作りとかって、プロダクトオーナーの人がやっぱ
確かに。
りやった方が良いない
そう
で
ね。
ようですし、まあ結構第三章とかだと完成したプロダクトのインプリメントを届けるって、完成の定義みたいなね、DOD どうするみたいなのとかって、まあどっちかというと開発者向けの内容なので、まあそういうのでも確かに参考になることは色あり、ありそうだなっていう感じはしましたね。
良さそう。マスダがなんか、これってなったとこあんの？
ああ、
言ってく
まあ
だ
こ
されっ
れ、
たんだ。
まあわかりやすいですけど、一章のコラムで、スクラムでよくある7つの機能不全っていうのがあって、まあその7個が、1つ目が完成させられないスクラム、2つ目がメカニカルまたはゾンビスクラム、で3つ目が独善的スクラム、4つ目がフリーサイズスクラム、で5つ目がウォータースクラムフォールか。で、6がこれで十分スクラム。で、最後の7つ目が、うちは特別スクラムっていう。
ある、
あるあ
よく聞
るみたいな。
く。
そう。いや、こういう、なんか、パターン分けとか言語化してくれると、いや、こっちも伝えるとき楽だな、みたいな。ちょっ
確か
と使
に。
おう、みたいな。
もう最後のやつは見出しだけでわかるわ。
いや、そうなんですよ。
それぞれってなるや
それそれって、うちはなんか特別なんすよねみたいな、よく聞くやつっすね。
あるかい。
特別なことありますみたいな。いや、そうそう。いや、それこそゲーム業界の方が特別でしたよ。いや、音まで気にするんすかみたいなのが、ね。まあ、そらそうみたいな。そう、普通のソフトウェアでそこまで気にしねえよみたいな。
確かに。
結構やっぱりこういう分類分けしてくると、我々はありがたいなっていうのはありますね。
これで、まあタイトルにプロフェッショナルスクラムってついてるぐらいなんで、どっちかというと、もうすでにやってる人とか、そっち向けなんかな？
そうっすね。なんで、なんか多分初心者の人がいきなり読むと、みたいななりそうかなと思います
ス
ね。
クラムの説明とかはなかったりすんねんな。
そうですね。スクラムの説明は、いわゆるそういうのはないですっていう。
ガイド読め
ガイドは、ガイド読んで、一定程度実践してるのは前提ですかね。それで言うと。
まあ、いきなりプロフェッショナルになるなと。そんなわけないやろという話ですね。
まあそうですね。まあもちろんなんか透明性検査適用みたいなんて、説明は書いてるんですけど、まあ多分それって多分一回スクラム、での、まあ、開発とか、その仕事の進め方を経験した上での、もう一回読み替えたらこうだよね、みたいな感じなので、説明は、スクラムガイドの説明とはちょっと離れてるとは思いますっていう、そんな感じで、プロフェッショナルスクラム虎の巻いただいたんで、ぜひ皆さん、読んでくださいっていう。
皆さん読みましょ
はい。
う。どんな締め方やねんっていう。
アジャイルラジオ。
僕はね、なんか、書籍じゃないけど、最近買ったやつで、ターザン買いました。
ターさんって雑誌ですか？
ターザン、
おお、はいはいはい。
休む技術っていうテーマで今回、ターザン、今、あの、
おお。
あ、これ放送の頃もうないかもしれんけど、 バックナンバー買いやすいんで、ダーザンは。ぜひ、漁ってほしいけど。のび太が表紙の
確かに。
やつで、これ、めちゃめちゃ面白くって、休むに特化して、休み方のことをいろいろ書いてるんですよ。で、脳の疲れであったりとか、あとメンタルの疲れ、内臓の疲れみたいなのがあったりとか、で、それぞれにどういうふうなことが、心配で、それに対してどうしたらいいかな、みたいな感じのを、結構細かく書いてたりとかですね。疲れた時の癒し方とか、ターザン流に入ってたりするんで、
いいっすね。
皆さん疲れてると思うんで、継続可能な速度にするために、やっぱりこういうやつをね、取り入れて。結構ね、うちとかもフルリモートでやってたりするからね、働く時間が割と麻痺す、フルリモートって働く時間麻痺する人とかも出たりよくするじゃないですか。
いやー、まさに僕ですね。
そうなんや。僕はね、割と規則正しく生きれる人なんであんまり崩れないんですけど、マスダはそうなんですね。
僕は、ちょっとね、ちゃんと自制できてるときはいいんですけど、ハマるとやばいタイプですね。
そうなんや。
なんか無限にスラック読んでるときあって。
ストレス そうね。
そうなんですよ。
いや、本当にそういうのってね、知らぬ間に疲れ溜まってたりするし、休もうと意識して休むことも結構大事やなと思うんで。
いや、そうなんです。いや、めちゃくちゃわかります。いや、その通り。
今日もワンワンしてて、休むもプロの仕事やでって 言いました。スタッフに。
いや、そうですよね。そうですよね。
そう。なんで、このターザンのこの特集、今回面白いなと思って。で、表紙は、休みのプロののび太を採用しましたってやってるあたりが、すごく ターザンらしくて好きやなと思うね。
ターザンって基本あれですよね。普段はなんか、いわゆる肉体改造みたいな、筋トレみたいな感じですよね。
そういう特集が多いけど、ターザンってやっぱり体に関することを結構取り扱うんですよ。なんで、こういうふうな休むとかの特集とかもあったりとか、
確かに。
単に筋トレだけの雑誌では実はなかったりするので、
確かに、ターザン、体を動かして心を整え、毎日をアクティブにっていうのが多分、プロダクトのビジョンっぽいんで、確かにそうっすね。そんな感じっぽいっすね。
そうなんですよ。なんで
確かに。
結構いろいろその体に関することとかの復習が多くって、
確か
なん
に。
でなんかそれこそ漢方みたいなのとかもあったりする
確か
し、
に。
内臓系のやつとか結構多かったりするんですけ
確かに。
ど。
6月は脳は90歳まで進化するとかなんで、
すげえな。
いろいろありますね、本当に。
なんでこの辺のって割と意識しないと、なかなかね、できないと思うんで、
確かに。
僕割とターザン好きでね、こういうのよく買っちゃうんですよ
ありがとうございます。
ね。
今回は、買います。
もう疲れてるやん。
疲れてる？疲れてますね。
これもう録音終わってから話聞こうか。
じゃあちょっとだけお願いします。
ラジオ。
いやー、でも、とはいえ、積んどくが結構やっぱりあって。
いや、すぐ積んどくなりますから ね。
積んどく、それで言うたら、今月実は雑誌も2冊買っちゃって、ブルータスの NHK の作り方っていうのが、すごく面白そうだなと思って買ったんですけど、 ブルータスらしくって、これが、情報量がえぐいぐらい多くて、もう、これは読めんな、と思いながら、ちょっと、一旦さらっと見ておいてますけど。
ありますよね。そう。僕も、そう、セデック書房の、商営者の方と、まだ仲いいんで、いや、一冊買ってくださいよって言われて、わかりました、って。伝わる
そんな
行動。
営業、そんな営業されんねん。
営業されます。はい。
安いもんね、でも、セデック書房で買うとね。
そう、1割とか15%、まあまあ、出版社さんによるんですけど、1割とか、ちょっとお値引きはしてくださってるんで、はい、僕もじゃあ伝わるコードレビューか買いますって、東京から持って帰りまし
そう
た。
はないよ。遠方から来てるぜ、ね。あそこで本大量に買うとね、大変なんでね。
まあ、で、案の定積んでます。
あれ、それ、それで言うと、オライリーさんとか最近出してんの？
オライリー
あ、
さんも出してます。
出
は
て
い。
た。あ、ガチャガチャあった？
ガチャガチャないっすかったですね。はい。ガチャ
あ、
ガチャ
そう
な
な
かっ
んや。
たです。
オライリーのガ、あの、表紙をモチーフにした、缶バッジのガチャガ
お
チャが、オライリーさん出店の時、前は出てて、
ー。あ、そうなんですね。
オライリーさんの表紙好きなやつあるやん。
はい、わかります、わかります。
みんな好みがあるやんか。
はいはいはい。
そう。なんで、それが出るかどうかでみんなガチャで盛り上がるっていう謎イベントが昔ありましたね。
だいぶ謎イベントですね。
そうそう。なんかあれ、表紙の缶バッジ欲しいよね。
いやでもそれで言うと、あれですよね。なんかダイナミックリチーミングとかだと、水、なんだろ、これ。なんか、よくは、鳥とかじゃないんですよ。
確かによくわからないな、この
よくわ
絵
かんない。この、なんだ、液体がなんかドバってなってるみたいな感じなんで。
そうね。
これとか、どうなんだろう。あ、
でも
難
T シャ
しい。
ツとかにしたらすごい映えそうじゃない？
確かに。
文字消して家だけ T シャツにしたら、おしゃれ T シャツになるやん、これ、普通
確
に。
かに。
いや、欲しいな。ないんかな。
監修に携わってくださってる島田さんに大変お世話になってるんで、はい、伝わるコードレビュー書かせてもらいましたっていう。はい。
あ、そういう、
そういうやつです。
そういう宣言していく回な。
宣言しときます。はい。
いろん
宣
な
言しと
人
きま
に、
す。
伝われ
伝われ、つって。
んな感じですかね。
はい。終わりましょうか。
じゃあ、閉
閉
店。
店ガラガラ。まったね。
アジャイルラジオ。この番組はスクラム堂関西の協力でお送りいたしました。